平成23年本日は2月の20日、日曜日午前でお礼をしていきたいと思います。本日は、ロマ書の、12章の1節から見ていきたいと思います。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。いうことであります。で、旧約聖書を皆さんが読むならば、神の前に捧げ物を捧げるってことは非常にたびたび書かれていることを理解できます。そして神は、それらの捧げ物を喜んで受けたということが書いてあります。まあ、一箇所だけ見てみましょうか。第二歴代書7章。ソロモンがですね、神殿を作った後のことなんですけども、第二歴代書7章の一節。読みます。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と、数々の生贄と、焼き尽くした。そして主の、栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることはできなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆、火が下り、主の栄光がこの宮に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、不思議を編んで主は誠に慈しみ深い。その右目は常しえまでと主を埋めただいた。それから王と民は皆、主の前に生贄を捧げた。ソロモンは牛2万2000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。こうして王と全ての民は神の宮を奉献した。この中、生贄は、これが供え物なんですね。で、羊が、とか牛が、たくさん下げられて、で、その中で、神で栄光を現れ、これがだから、礼拝のクライマックスなんであります。で、これは、ロマ書の方に戻りますけども、型なんであります。文字通り読んでいるだけでは何も理解できません。文字通り、例え理解しないで読むならば、今でも、我々、レミナント礼拝もこのように牛とか羊持ってきて、ここに火つけてですね、さあ神様に喜ばれるって、そういうことなんですね。グリーンプラザ追い出されますよね。羊はいいねえねえとかしたらですね。わけのわからない、例えを理解しないクリスチャン、何一つ理解してないんであります。わけのわからない話になってしまうんですね。じゃあやれよっていう。例え理解しないならですね、礼拝でやれっていうことになってしまいます。で、我々は例えを理解したいと思うんであります。で、パウロはちゃんと例えを理解して、ここで12章で言ってるんです。だけども、多くのクリスチャンはここにわざわざ、そう、ここでパウロは言ってるんです。今、その神は羊牛を連れてきて、礼拝で焼けとは書いてない。本当の礼拝っていうのは、生きた供え物として、自分自身を捧げる。これが礼拝であり、それの型なんだって言ってるんです。理解しないクリスチャンはあまりにも多いんです。例えを理解しないんです。だから、例えだけで書かれている黙示録は何一つわからないんです。今は盲目の時代であります。まあ、それはともかくですね。で、ここで言ってることは、旧約聖書の中で、延々と書かれている供え物、捧げ物っていうのは、今の時代のクリスチャンに、理解するために書かれたんだ。理解すべき書かれたんだっていうことをパウロは言ってるんであります。こんなに丁寧に書かれてるんだけど、何一つして理解してないクリスチャン多すぎるんだよ。で、神は、捧げ物、旧約時代に羊、牛の捧げ物をたくさん捧げられたとき、火で焼かれたとき、大いに喜びました。火で焼かれたら暑い、まあ、だから羊、牛はちょっとかわいそうですけども、これは何度も言うですけども、新約の我々に対して理解すべきポイントなんです。皆さんは、神の前に、自分の身を捧げるっていう、その、神に皆さんが、喜んでもらう。本当の意味で皆さんが礼拝されるっていうとき、レブノント礼拝出て眠いけど目を開けてこうやって無理してこうアンカーって、これが真の礼拝だって、それも礼拝ですけども、でもこれパウロは言ってるんだよ。そういうことだけじゃなくて、自分の身を生きた供え物として捧げることが真の意味で神の前で喜ばれる礼拝だというふうに思う。書かれてるんです。それしか読めないし、そのように書いてあるんだよ。このポイントを覚えておいてください。で、皆さんがそのように自分の身を神の前に来たその山で捧げるならば、神は喜ばれる、そして皆さんは真の意味で礼拝を行うことができるんだという、こういうポイントを覚えてください。で、 これは、犠牲が伴います。こうは書いてあるんですけども。なぜなら、捧げちゃったら、皆さんのたった一回の人生とか、たった一つの体を捧げてしまったらば、この世の快楽とか娯楽をずっと追求していくことはできないわけであります。まして、金持ちになってですね、とか、または芸能人になってアイドル歌手になるとかですね、多分両立しないでしょうね。だから、そういう野望とかが実現できなかったりするんであります。でも、そのように書かれています。そして、ここでどうぞ覚えてください。だから、皆さんが捧げていくっていう時はそんなわけであります。でも、主はこういうふうに言われました。私のために自分の、命を下げる者は、それを受け、しかし、自分の命を得ようと思う者はそれを失うというふうに書いたんですね。だから、真の意味で皆さんが神の前で本当の意味で礼拝したい、または真の意味で本当にあるべきクリスチャン生活、神の前に喜ばれるクリスチャン生活を歩むというとき、自分の身を生きた供え物として捧げるっていう、これが本当の礼拝だって、本当の礼拝をしていくっていうことは、密接に影響するということは覚えておいてください。それは、私は、そういうふうに聖書に書いたんですよ、こういう一つ。ちゃんと読んでくださいね。全然意味は分からないで読んでるクリスチャン多いんですけども、そういうことが書いたんです。で、これは、事実であると、私も自分の身をもって、経験しました。私も、クリスチャン生活ないんですけどもね、40過ぎてからですね、やっぱり自分の身を生きた備え物として神に捧げるか、捧げないかっていう決断を迫られた時がありました。それは最初はタダだと言ったんで行き出した進学校ですね。で、やっぱりどっかで神様に決断を迫られたんですね。今でも覚えてるんですけども、自分で、そうですよね。で、私も、ある時を契機に、主の前に自分の身を捧げるようになりました。で、その時分かりました。ああ、これが本当の歩むべきクリスチャン生活なんだなというふうに思いました。で、また、本来あるべき姿に入っていた。だからちゃんと祈りが光るようになってですね、霊的にも健全になってきたんであります。で、また非常に感謝なことはですね、自分の身を捧げて歩み出したとき、別にまあ、牧師になるならないとして、歩み出したときに、真の自分の飯っていうことも分かってきたんですね。で、私は40過ぎるまで、自分の飯がこんなことを喋る飯とは、夢にも思いませんでした。牧師にならないと思ってたんですね。でも、神様の飯は今私が言ってるこれは明らかに飯だってよくわかるんですよ。だから別に人に説明してもらわなくてもわかるんです。で、それぞれの飯ということはあるということを覚えてください。で、パウロも私は天からの飯に背かないで歩んだっていうんですね。皆さんに天からの飯あるんです。でも多くのクリスチャンのトラブル、問題っていうのはですね、天からの飯があるんだけどそこから逃げて走ってる。だからトラブル続きなんです。あるね、クリスチャンから、先週メールもらいましたけどね、破産してしまいました。破産、いや、明日破産する、どうしましょう。と思ったんですけどね。まあ、その人の詳しいことはわかりません。突然メールもらった人なんてわかんないんですけども。それを一つ のピークみたいなですね。トラブル続きなんです。で、トラブルの例は、書いてありますよ、聖書に。有名な人いませんか？ヨナからですね。神様の飯に逃げてですね、タルシミ系の船に乗ろうって、乗ればもう大丈夫と思ったんですけど、そうはいかない。大トラブルになっちゃったんですね。船がね、大嵐になってですね。で、最後みんな投げ込む。このトラブルメーカーのような投げ込めって、海に投げ込まれちゃったんです。で、波が収まったりしますけども。で、結局彼は、負傷不傷、ニネベに行って宣教したんですね。したら、いろいろ万事静かに収まったんですけど、でも彼はそれで祝福に入ったというふうに思います。で、どうぞ、自分の身を下げるということがですね、私も、わかりました。今は何の後悔もありません。後悔どころか、 はい、惑わされて、あのまま行かないでよかったなって、自分の身を捧げてよかったなって、自分が捧げるんですけども、それっていうのは得ることでもあるんですね。で、捧げて、そうしたもって何もないんですね。人の評判が悪くなるかって良くなる。主の道を歩むようになって良くなりましたし、で、経済は食べられなくなったかって、ちゃんと食べてますし、問題ないんですね。逆に祝福増えてくるんです。でもそこに不信仰は出てくるんですね。なんか捧げちゃうとみんな取られちゃうかもしれない。でもこれってそうじゃないですね。本来あるべき、実は人間としても、あるべき最も、ベストな道だったりですね、祝福だったりするんであります。で、まあ、どちらにしても、自分の身を捧げる、そういうことにおけるポイントがあります。こういうからですね。で、また、一節の後半で、神に受け入れられる清い人は備え物って言われてですね。で、こう言わんとしていることはこういうことです。汚いもの、清くないものは、神様を受け入れないってことで言っています。コーヒーどうぞとかですね。芳醇なコーヒーの香りですとかですね。実際芳醇なコーヒー入ってるかもしれませんけどね。でもなんかそのコーヒーカップ見たらね、なんか、その、唇の跡とかついてたりするんですね。誰かこれ飲みかけじゃないのとかですね。汚れてるから嫌だとか、ことになりますよね。だから、神様をやっぱり、清い生きた備え物じゃないと受け入れられない。神に受け入れられる備え物とそうでない。汚れてるから受け入れられないものもあるっていう、コインポートは覚えててください。神様は何でもいいでしょうって、いや、そうはいかない。そうはいかないっていうポイントはですね、ぜひ、覚えておいてください。実際そうであります。神に仕えている人の中でも拒否されている人たちいました。イエス様時代もそうですよね。パリサイ人律法学者は白く塗られた墓だったんですね。だから彼らは奉仕して神の言葉を預かっているようで全然預かってない。そして分かっているようで何も分かってない。聖書の中心、最も中心であるイエス・キリストを目の前にしながら理解してないって、ひなこなことだったんですね。だから皆さんが奉仕に携わるのは感謝ですけども、神に生きられる備え物じゃないと、ろくなことにならないっていう、こういうポイントを覚えてください。で、この十二章の二節以降は、書いてあることは、一節と関係してるんだよ。一節で神に受け入れられる備え物と書いて、で、その受け入れられる備え物はどういうものかっていうことが二節以降書いてある。そういう流れだっていうことは覚えていただきたいと思います。二節読みます。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかを、分け目に知るために、この真によって自分を変えなさい。この世に調子を合わせてはいけない。英語の訳を見ると、この世に、こう、ガーッと自分を形作ってはいけない。この世にガーッと引っ張られていってはいけない。そんなニュアンスで見えてますね。で、クリスチャンの問題、神に受けられない、清くない備え物、そういうクリスチャンの一つの大きなポイントは、この世にくっついちゃったクリスチャンであります。これは神に拒絶されます。覚えておいてください。器でも、みんな献身者だから、牧師だからとかですね、働き人とか、そういう名がついたからってみんな受け入れるとは限らないんです。さっきの受け入れもありましたようにですね、限らないんです。何の意味もないです。神に受け入れられないのに、一生懸命自分の奉仕してるつもりですね。一つは、この世についてはいけないっていうことですね。だから、祈る時間はね、3分だけど、テレビは3時間から4時間読んでるって、それはちょっと、この世についてますよね。テレビちょっと見てダメとか、そんなこと言わないんですけども、明らかに、神の声より、この世の声の方がずっと強いですね。そういう感じあります。で、で、この、何が良いことで神に受け入れ完全であるのかを分け目にするために、心に死ぬって自分を変えなさい。でも、皆さんが主にあって、心が変えられていくときに、主にある歩みをしていくときに、何が御心なのかを理解するようになります。そうすると、その人は、神の備え物として役に立つものになっていく。しかし、この世についた人は、わけのわからないことを言っています。イケメンから賛成とかですね、どんな宗教もいいじゃないかとかですね、さっきの証。で、お前が神様をある意味によってですね、真実を見るようになりましたね。そうなっていくと、だんだん用いられていくという感じであります。で、そうでありますね。 で、この世の考えから、神の考えに、皆さんが主に祈り、または御言葉を読んでいくときに変えられていって、そして主の役に立つようになります。どういうことが御心かということもですね、何が、良いことで神に受けられるのか、御心は何か、分かるようになります。皆さんがだんだん主について変えられていくときですね。私もだんだん聖書を読む中で、神様の御心とか方法ってだんだん分かるようになってきました。だから今みたいなスタイルでやってるんであります。キリスト教会とか教団の方針は何も見ておりません。しかし、神の方を見ていくときに、神の方法に形作られていくんですね。で、例えば、ありました。ニュースレターをね、出したときに、神様って教えられました。聖書の中の方法はこうだって。それはギデオンとかですね。ギデオンとかが敵に戦って立つときですね。自分の部族ですね。ギデオンはどこでしたか？エフライムかどこかなんか教えちゃいましたけどね。自分の部族にこう、決起の知らせを伝えるんですね。で、ついてくるものはついてこいって感じですね。ああ、それを教えられました。神の方法ってこういう方法なんだ。で、私は、かつて属してた、法律系の教団があるんですけど、そこに送ってるんですね、ニュースレーターをですね。JTG にも送ってますけど。切られてるかもしれないけど。こんな感じなんです。で、だんだんだんだん神様の心とか方法わかるんですね。そういうポイントがありますよ。そして、先生、人間的な方法が、キリスト教会入ってきてるってことは覚えてください。民主主義的であったりですね。ヒューマニズム的だったりですね。これはこの世の方法に過ぎません。で、そういうのはポイントないんですよ。で、3節。私は自分に与えられた恵みによってあなた方は一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに受け渡してくださった信仰の計りのうちで慎み深い考え方をしなさい。思い上がってはいけないんですよ。だから、いけないということですね。で、4節。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰によって予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進める人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。でこのポイントは一つの教会の中に、それぞれたくさんのクリスチャンがいたとしても働きはそれぞれ異なるということであります。で、10人ぐらいしかいない教会であっても神様は、非常に感謝なことに全く同じ働きをする人ばっかりじゃなくて違う働きをする人を集めてくださる。人間の体で言えば一つの器官で、例えば目だけがいっぱい集まってくるとか、または口だけいっぱい集まって、舌だけがいっぱい集まって、何でもみんなベラベラベラベラ喋ってですね、何言ってんだかわからないっていう、うるさくてしょうがないとか、そういう教会じゃなくて、やっぱり舌とともに足とか手とかですね、必要な器官を与えてくださるということであります。で、これはそうかなというふうに思います。レムラントもこんな小さな教会ですけどもね、それで働きが違って、ミカルさんみたいにですね、実務的なことが非常によくできる方とかですね、S さんみたいに総額とかですね、また祈りの器だったりとかですね、いろいろやっぱり違うんです。働きは微妙に違います。デビーさんみたいにね、明らかに御霊の賜物とか予言とかですね、こう働きが違うんであります。で、そうなんです。で、これは何がどうこうとか比べる筋合いじゃないんですね。やっぱりそれぞれ必要があってきてるんだって、2人も3人もみんなが予言で、全10人とも予言しか言えないって、他何もできないって、それまた困るんです。で、そういうふうにみんな働きは違うって。それでもって、全体で一つの体ができれば、それでちゃんと、用をなすわけですから、それでいいんであります。だから、比べる筋合いのものではないっていうことがありますね。こういうポイントがあります。で、このことは覚えてください。で、皆さんは、祈ってやってください。そして皆さんが、神にあって、主にあって、教会で仕えていくつもりがあるならば、神様は皆さんに、 あなたの働きは何かとかですね、機関の中で手とか足とかですね、足の爪だとかですね、ちゃんと教えてくださると思うんであります。足の爪嫌だっている人いるかもしれませんけども、教えてくださると思います。だから、実際そうです。私もそうでありました。私も前に追い出された教団があるんですけど、そこで、結構、私と同じように、神の働きを召すようなね、その教会では、新学生と言われてます。そういう似たような人たちに何人かいたんですね。で、時々やっぱり集まってみんなで雑談して話すときですね、こんなこと言うんですね。あなたは飯は何ですかとかですね、働きは何ですかとかですね。で、私にも聞いてくれた人がいました。ある姉妹が聞いてくれたんですね。今日であなたの飯は何ですかっていうんですね。で、私の飯をまず言いましょうとか言ってですね。私の飯は預言者です。ちょっと飯は大きいぞって感じですとか自分で言ってああそうですかって言ってじゃあ私ですか、私はなんかこの聖書を教えるように導かれてるんです、教師かなと、ああそうですかってなんかふんっていう感じで言われてしまったんですけど、うまいですよ。私もなんか自分ではちょっと教師なんかあんまりパッとしないけど、でもそうかなと思ったんですね。で、今そうでありましたなんか聖書のことをですね、しつこくですね、ボソボソボソボソ喋るっていう、そういう感じなんですね。で、それは、やっぱり、神様は自然に教えてくださるんですね。だから、または、ある時開けるとか見るってことなんですけど、でも皆さんが本当に神の前に働きを担うつもりがあって、そのため祈っていくならば、このことは示されるということを覚えてください。私の場合もそうでありました。その時なんとなく教師と思ったんで、やっぱり教師でした。そういうなんか細かいことをこそ、細かくいろいろ書いてるだい、教えたりとかですね、そんな感じなんですね。それは、そんな感じだし、また、私の個人としては、割と自然のことなんですね。でもこんなの嫌だっていう人も多分いると思うんです。あんなボソボソいっぱい書くのって嫌だっていう人いますよ。で、私はあんまり苦にならないんですけど、毎日書いてるといっぱい増えちゃっただけで別にそんなに苦労したわけじゃないっていう感じなんです。それは飯なんだろうと思いますね。でも逆に他のことってできないこといっぱいあるんですね。だからそれぞれ働きって違うってことを覚えてください。だから比べる必要はない。でも一つはっきり大事なことは、皆さん必ず体の中で器官を担ってるんですけど、それがわからないって問題であります。で、ぜひ祈り、自分はどういう働きを召されてるかということはぜひ祈ってください。で、そういう大事なね、パートに召されてるけども見えないってことあるかもしれません。これは祈って、ぜひ主によって教えられてください。そこの部分だけサボるって、そうするとね、片足がサボったりすると、左足、右足がサボったりすると、左足だけでは歩けませんから、大変なことになってしまうんですね。で、そういうことであります。だからぜひ、これは、そのように見ておいていただきたいと思います。次は来た、ね。そして、で、9節。そしてまた、教会の中にはですね、だから、まあ、具体的には、いろんな奉仕者がいるわけであります。だから、6節に書いてある予言する人は予言。で、奉仕であれば奉仕。教えるってまた別途あるんですね。奉仕者もいるし、教える人もいる。で、おすすめをする、勧める人って何でしょうかね。このように信仰を持つべきです。こういう奉仕もあるんですよ。ぜひ、おすすめをするって奉仕、御心がいた人はぜひやってください。分け与える人。で、これはなんか、あれですね。指導する人って熱心指導とかですね、いろいろまた、教会を治めたり、またね、怒鳴ったりする人がちょっと静かにしなさいとか、そういう指導なのかもしれませんけども、そういう方針に召される人もいます。または、事前を行う人は喜んでしなさい。で、そういう召の人もいるわけであります。で、いろんな召があるということであります。で、それとともに、9節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。ということですね。だから、クリスチャンのポイントは、悪に親しんではいけないんであります。それは当然ですけどね。もう一つは、善に親しみなさい。良い。ということには、ずっとこのくっついていくと。親しむってことはなんか、 言語の意味一応見たんですけどね、これ糊でくっつくってそんなニュアンスで書いてあるんです。糊でくっつく。ギリシャ語でそんなこと書いてありましたね。で、良いことに関しては、糊でくっつくように、習慣になるように求めていってください。なぜなら、良い習慣をしようとしても、まるで水でくっつけたみたいにすぐ剥がれてしまう人が多いからであります。しかし、糊のようにくっついてですね、つけたら絶対離れない。それが良いポイントであるというふうに思えてください。それは、だから、習慣にぐわーっとなるまでですね、習慣になって初めて皆さんが正しいことが身についたということを覚えてください。だから私は、それは自分でも皆さんに勧めてますし、私も良い習慣が、ノリでくっつくようにですね、自分の習慣になるように努めております。例えば、祈るとかね、会社行ってた時はですね、会社に家に一回帰っちゃうと、食事するとなんか、ろくに祈らないうちに寝てしまう感じがあるんですね。家に帰る前に、ずっとその、夜道を歩きながら祈るっていう習慣をつけたんですね。毎晩やってました。雨の日でも、雪の日でも、風の日でもですね。で、毎日歩いたんです。すぐ靴がボロボロになるんですね。で、半年もたないんですね。別に粘ってるわけじゃないんですけども、で、それは良かったかなと思いました。で、コースが決まってるんです。このコースを歩くと大体2時間ぐらいですね。もうちょっと先のここのテニスコートの先まで行くと3時間コースとかですね。そうすると、嫌でもその間ずっと祈ってるんで、嫌でも2時間でも3時間祈るわけですね。それは毎晩やってました。で、また聖書を読むことも習慣につけられました。で、電車に乗ったら聖書を読むようにですね。必ずカバンに聖書を入れておく。で、あと、食事に行って、で、ラーメン屋さんとか頼むとですね、ラーメン出る前の間でも必ず聖書を読むとかですね、習慣につけて、そうすると、身につきます。そうするとなんかね、たまに聖書を忘れてきたりするときです。ああ、なんか損したなとか、またはちょっとなんか、惜しいなっていう感じがしたりとかですね、ああ、なんか時間を無意に過ごしたなとか思うんです。それは習慣になってるからですね。そうすると習慣になると、難しいことではありません。どうぞ皆さん、習慣になってくれですね。まあ別にそれは、他にもね、感謝の習慣とかですね、いろんな習慣。ノリでくっつくように、習慣になってくるっていうところにですね、大きなポイントがあるということをですね、ぜひ、このあたりをですね、見ておいていただきたいというふうにあります。兄弟愛を持って、心から、互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。だから、教会の中で、ばったりですね、あんなやつはバカで俺が利口だとか、あんまりそう言って言ってるのは良くないです。互いに人を自分の勝れるとすると書いて、はっきり書いてありますんで、良くないになります。どんな言葉も、見言葉を行っていくことにポイントがあります。だから、どうぞ、こういう、どういう一つの言葉でですね、行っていくことに、大きな恵みとですね、助けある、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、そこまでにしたいと思います。